ルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたします。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送はその日の20時から25時から、また翌週の第4水曜日の同時刻からも再放送しております。ホームページではオンデマンド配信も行っております。いつでもお聞きいただけますのでご利用ください。さて、今月は野菜で健康なまちづくりというテーマで、草津市の野菜生産事情や野菜を皆さんに知ってもらうための取り組みについてお話しいただきます。草津市農林水産課梅原良平さん、棚橋智春さん、渋川小学校教諭中村大輔さんです。梅原さん、棚橋さん、中村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、草津市の琵琶湖の周辺に位置する北山田と下笠の2つの地域では、肥沃な土地を利用して農業が栄えております。2000棟のビニールハウス群が並んでおります。でその一方で、草津駅や南草津駅の周辺にはマンション群が立ち並んで、都会的な地域もあり、まさに田園都市と言われる自治体ですよね。京阪神のベッドタウン化が進んでいる一方で、住みやすい地域でもありますよね、梅原さん。
そうですね、北山田と下笠地域では、都市近郊という立地特性を生かして季節野菜の栽培が盛んです。草津駅の高層マンションが立ち並ぶ都市部からも少し歩けば、ビニールハウス群や田園風景を見ることができるのも草津市の魅力ですね。
はい、ではこの田畑の栽培面積はどのくらいあって、全体の何パーセントを占めているんでしょうか。
面積なんですけども、2015年の調査になるんですけども、はい、草津市の面積が6782ヘクタールありまして、そのうち耕地面積、畑耕している面積ですねの方が1109ヘクタールで、草津市の面積全体に占める耕地面積の割合は 16.4% になります。
はい、
また耕地面積のうち、水田部分が1026ヘクタールと最も多く、それで畑が80ヘクタール、樹園地が2ヘクタールとなっています。
はい、ありがとうございます。ではこの草津市ではどのような野菜を生産しているんでしょうか。私が地元のスーパーで見かけますのは、ほうれん草とか愛菜菜とかメロンなんですけれども、どれぐらいあるんでしょうか。
はい、草津市ではですね、軟弱野菜と言われる葉物野菜の生産が盛んでして、
はい、
平成30年度の生産実績になるんですけれども、最も多く生産されているのが、サラダとかによく使われる水菜が一番生産されています。次に、大根でネギ、ほうれん草、みぶだなどが、数多く生産されています。
はい、ありがとうございます。ではここでちょっとブレイクということで、こんな曲をおかけしたいと思います。曲は草津メロンの歌、草津山菜菜の歌、2曲続けてお送りいたします。歌は銀奈良です。
草津草津 の元気な野菜はね、ポポポピリッと辛いアイサイナ、ポポポ天ぷらおひたしサラダでも今夜のおかずにレッツゴー。不思議な野菜はね、銀色つぶつぶ塩サイナ、歯ごたえ塩味その姿、お皿にのっけてびっくり。
サイナサイナ
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 サイナサイナサイナサイナ、草津野菜を食べてくださいな。
今日は野菜で健康なまちづくりというテーマで、草津市農林水産課の梅原さん、金橋さん、そして渋川小学校の中村さんをお迎えしてお話を伺っております。さて、草津市では軟弱野菜と言われる葉物野菜の生産が盛んということで、先ほど、ね、最も多く栽培をされているのが水菜というお話でした。ついで大根、ネギ、ほうれん草、みぶなというね、お野菜が数多く生産されているということです。まあ、予想していた以上にいろんな野菜が出荷されているということが分かりました。草津市でこれだけたくさんの野菜が生産されているということを知らない市民の方も多いと思いますけれども、草津市では草津市の野菜を知ってもらうために、田橋さん、どのような取り組みをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、草津市では地域産業の活性化や市のイメージアップを目的に、平成26年12月に草津ブランド推進協議会を設立いたしました。現在では草津市で生産される野菜の中から、草津メロン、アイサイナ、琵琶湖カラスマレンコン、琵琶湖元気アスパラを草津ブランドとして認証し、ホームページやイベントなどを通じて普及啓発を行っています。
はい、草津メロンというのはね、大変有名ですけれども、まあ、その他にアイサイナ、わさびなとか、琵琶湖カラスマレンコン、そして琵琶湖元気アスパラというね、とてもユニークなネーミングがついておりますけれども、こういったお野菜が草津ブランドとして認証されているということですね。それではここで草津ブランド認証の農作物6つを1つずつご紹介していきましょう。まず1つ目は太陽と水の贈り物、草津メロンです。昭和57年から栽培が始まり、 JA 草津市が栽培から販売まで一貫管理しています。30年を超える栽培技術の蓄積により、全国でもトップレベルの糖度を持つメロンです。2つ目は草津市産究極のお米、匠の夢です。草津市を代表する水稲農家9名がコシヒカリの極上米を目指し、こだわり抜いて栽培したお米です。収穫したコシヒカリのうち、食味検査で85点以上、かつ外観一等級という基準をクリアしたものだけが匠の夢に認定され出荷されます。 まさに草津市の匠の人たちの夢が詰まった厳選されたプレミア米です。そして3つ目はアイサイナ。草津市で採れたわさび菜をアイサイナと呼び、草津市の特産にしようと平成18年から栽培されました。サラダ、鍋、天ぷら、炒め物など様々な料理に合う万能野菜です。そして4つ目は琵琶湖カラスマレンコン。かつてハスの花の名勝地であった草津市カラスマ半島で、観賞用のハスがあるなら食用のハスがあっても良いのではとの発想から、地元の有志で栽培が始められました。琵琶湖の豊富な水を生かし栽培を行っており、もっちりとした肉質で食べ応えがあるのが特徴です。5つ目は草津青花です。草津青花は草津市の市の花として制定されています。露草の変種で和名を大帽子花といい、毎年7月から8月にかけて青色の花を咲かせます。その青花からフラボノイドや青花イミノ糖など様々な栄養成分が発見され、今密かに注目を集めています。草津青花の成分が含まれた商品が多数開発され、食用製品への活用がなされています。そして最後6つ目は琵琶湖元気アスパラです。アスパラガスに含まれるアスパラギン酸は疲労回復効果が高いことから、子どもからお年寄りまでたくさんの方に食べていただき、元気になってもらいたいという思いから平成27年より栽培されています。アスパラガスは収穫直後が一番味がよく、特に琵琶湖元気アスパラは水が滴るほどのみずみずしさが特徴です。この草津ブランドについては、私もスーパーなどで、販売されているのを見かけたことがありました。草津の野菜をブランドとして認証されたことで、田中さん、どのような効果がありましたでしょうか。
はい、ブランド認証した農産物についてイベントで PR を行ったり、 SNS を通じて情報発信を行うことにより、市民の皆様にブランド野菜、ひいては草津市産野菜をより身近に感じていただき、地産地消の促進につなげることができました。また各ブランド野菜につきましても、小売店や飲食店からの受注が増加したり、商品に関するお問い合わせが増加するなど、一定の需要増、認知度の向上につながったと考えています。
はい、このブランド化するということでね、いろんな効果があったということですよね。では今後ですね、新しい野菜をブランドとして認証する予定っていうのはあるんでしょうか。
はい、今年度につきましてもブランド認証品の募集をさせていただく予定をしております。
はい、
こちらの方で新たにブランド認証される農産物が出てくるのか、私も楽しみにしているところです。
9月に入ってこれから食欲の秋を迎えますけれども、草津市ではどのようなお野菜が田中さんおすすめでしょうか。
そうですね、年間通じて生産されております水菜、アイサイナなどの、軟弱野菜はもちろんおすすめなんですけれども、
はい、
秋頃から収穫が始まる琵琶湖カラスマレンコンは、ぜひとも一度はご賞味いただきたい一品となっております。琵琶湖カラスマレンコンはカラスマ半島近くで栽培されているレンコンで、もっちりとした肉質と噛めば噛むほど口の中に広がる甘みが特徴です。レンコンにはビタミン C であったり食物繊維もたっぷり入っておりますので、おすすめの野菜となっております。
はい、ありがとうございます。カラスマレンコンですか、ちょっと食べてみたいですね。ではここで曲をお楽しみいただきましょう。
サラダの大好きなあの人に飛び
今日は野菜で健康なまちづくりというテーマで、草津市農林水産課梅原さん、棚橋さん、渋川小学校の中村さんをお迎えしてお話を伺っております。では中村さんにお話を伺っていきたいと思います。草津市では草津市で生産されている野菜をベジ草と呼んで、PR をされていますけれども、最近では渋川小学校でもこのベジ草についての取り組みをされていると伺っております。この取り組みについて中村先生からご説明をお願いできますでしょうか。
はい、渋川小学校では、総合的な学習の時間を中心に、はい、子どもたちにふるさとに愛着や誇りを持たせる取り組みというのを進めています。で、特にキーワードなんですけども、人と会うことで人の温かさに触れる、これを大事にしています。もともと学習の切り口というのは、滋賀の郷土料理の学習をするところから始まります。はい、でその郷土料理の学習、郷土料理を支えているのは滋賀の農業だということで、滋賀の農業に興味を持った子どもたちがさらにより地元の農業に興味を持ち、ベジ草というのがあって、じゃあベジ草について学んでいこうということで、これまでにですね、メロン、アスパラ、青花、アイサイナといったものをテーマに取り上げて学習をしているんです。でその中でも、特に大事にしているのは、人との出会いと体験という部分でして、最近では遠隔授業というのを取り入れています。
はい、
で実際に学校に、農家の人が来ていただいてお話を聞くだけではなくて、同時に私が中継で、畑の方に出かけまして、そこにも農家の方がいてくださって、そして遠隔で子どもたちに現場の様子を伝える、でその雰囲気も感じてほしいですし、またやはり、その学校に来てくださった農家さん、そして現地にいてくださった農家さんの こだわっている心を込めて作っている部分、うん、それを子どもたちに感じてほしいということなんですね、
うん、
例えばですね、メロン作りであれば水の管理、
はい、
それから温度の管理、それから土作り、そして結構製品を厳しくこう規定を作って、いいものを送り届ける、まあ、そういった思いを、まあ、普段子どもたちは農家の方から聞けないそういう思いを聞いていきます。そんな中で子どもたちが、あ、本当に心を込めて作っている去っているんだなということに気づくことで野菜を大事になっていきます、うん、でその後ですね、実際に日を変えるんですけども、その野菜を届けていただいて、
はい、
それ地域の人と一緒に子どもたちが料理して味わう、うん、まあ、こんな活動を続けて繰り返してやっています、
うん、実際に作って食べるというところまで一緒にするんですか。
はい、そうですね、
なんか楽しいですね。
そうですね、ここでまた共同作業が生まれて、
はい、
まあ、お互い作業を分担し合ったりとか、うん、いうことがありますし、うん、本当にやはりこういった野菜の学習、
はい、
やっぱり知識だけではなくて本当に味わって美味しいと感じてこそ、うん、その魅力が伝えられるということがあるので、
はい、
まあ、調理という部分はとっても大事にしています、
うん、普段ね給食でも割と草津の野菜とか、まあ、メロンもそうですけれども、メニューが出ますよね。それとはまたこの総合学習では違う形での勉強になるんですよね、
はい、そうですね、
うん、
はい、給食でも今おっしゃっていただいたようにこう野菜が出るんですね、
うん、はい、
その時にやはりこう子どもたちは学習しているので、
うん、
やはりその野菜食べることに対して、はい、まあ、大事さを感じているというか、
うん、
はい、で出た野菜が、まあ、どんな思いで作られているのかなということを想像すると大事に食べますし、で自分たちが学習した以外の野菜がメニューに出ることもありますけども、
はい、
それもやはり同じようにそれぞれの農家さんが心を込めて作ってきているんだろうなっていうようなことを想像して食べているんだと思います。
うん、ね、それぞれ一つの野菜からいろんなことを学ぶ、はい、ということですよね、うん、
まあ、一番ね、その中でもやはりこう人の温かさを感じてほしいと最初に申し上げましたけども、はい、うん、もう一つはですね、子どもたちに、まあ、そうやって人とつながることで感謝する心が、はい、まあ、芽生えてきているなっていうのはすごく感じます。
うん、
今一つ一つ丁寧に作ってくださっている農家さんに出会いをさせていただいて、まあ、その思いを聞くこと、それから、それを届けてくださる方やそれを調理してくれている人、それからまた子どもたちは実際調理実習をすることで、まあ、お互い作り合って食べるっていうことで、まあ、一緒に作った仲間に感謝するといったこともあります、
うんうん、
やはりその温かいこのつながりを大事にした学習は子どもたちの中にいろんなものに感謝をするという心を育んでいるんじゃないかなというふうに思っています。
うんうん、授業の中で、ね、培った、まあ、そういった心がですね、実際に、まあ、お家での食事で、まあ、母親父親、ね、おじいちゃんおばあちゃんに作ってもらったものもまた感謝するようになれますしね。
そうですね、うん、はい、子どもたちはねこの学習が終わったらね、はい、即反応するんですよ、
はい、
で即反応して何をするかというと、うん、家に帰ったらまずですね、お家の人に今日話を聞いたことで食べた感想をまずお話しします、
はい、
その次にすることがあるんですね、
はい、
次はね、うん、家の人と一緒にスーパーに行ってそれを買うんですね、
はい、
で一緒に食べてきた、それで子供たちよく聞きます、
うん、
次の日学校に来て、
はい、
昨日早速買って食べました、
うん、
でこれはね子供たちができるいいものを知ったら次やっぱり伝えたいっていう思いなんですね、
はい、
で学校ではそれをさらに大事にしています、
うん、
ただベジ草で草津の野菜が美味しいよっていうことだけではなくて、
うん、
子どもたちは次何かやはりそれをしっかり伝えていきたい、その農家さんの思いをしっかり聞いた後に、
うん、
やはり伝えていきたいということがあって、子どもたちはそこで話し合って、うん、渋川小学校ではねさまざまな取り組みをしているんです、
はい、
その一つに、うん、ずっと続けている滋賀の郷土料理博物館という取り組みがあります、
はい、博物館、
はい、で子どもたちが郷土料理を学んだり、うん、こういったベジ草の勉強をしたりした後にその魅力をたっぷり感じて次は伝えたい、
はい、
で農家の方々もねやはりこうベジ草のことをみんな伝えたいって思っておられるんですね、
うん、
でやっぱそういう思いが子どもたちに乗り移るって言いますか、
は
い、で子どもたちも一緒になって僕たちのこの草津のベジ草の良さを伝えたいっていう思いから、
うん、
郷土料理博物館なんていうのを作って、
はい、
実践をしています、
うん、
またですね、まあ、昨年は、
はい、
幸運なことに、まあ、近鉄百貨店のあるドンクさんの協力を得まして、
はい、
子どもたちがもっと ベジ草を発信したいと考えたものですから、うん、そのベジ草をテーマにしたパンをドンクさんと協力して作って販売するような活動を行いました。ですのでですね、展示物にまとめて発信するだけじゃなくて、うん、子どもたちが実際その製品を作って PR するとか、いろいろこう渋川小学校は形を変えて、うん、子どもたちが伝えたいという思いを実行に移せるような手立てをいろいろしているというところです。
ね、地域の皆さんと関わって勉強ができるっていう本当にね素晴らしい取り組みだと思いますよね。まあ私大人になってからねそういった子どもたちを見ると本当に羨ましく思っちゃうんですけれどもね、うん、あの授業で割とねあの畑を見学したり、まあ、田んぼでね、はい、あの米を作ったりするような授業は私の小さい頃ね、はい、あったんですけども、そういった地域の方と触れ合いながらねいろんな交流ができるっていうのはね素晴らしいことだと思いますけれどもね、そういった地域の野菜を通じてやはり草津市としては健康都市にふさわしいような、取り組みだと思いますけれども、今後中村先生としてはどういった取り組みをもっともっとしていきたいなというふうに思われてますか？
そうですね、もっとやはりこういろんな人に出会って、うん、はい、まあ、その思いを聞いていきたいなと、子どもたちに聞かせていきたいなと思っています、うん、はい、うん、でやっぱり学習の狙いはもちろんあのベジ草の美味しさを知るということがもちろん一つあるんですけども、はい、まあ、最初に申しましたように、まあ、一番やっぱり子どもたちに伝えたいことはその農家の人の一生懸命な思いを聞いてですね、うん、前向きに生きることを学んでほしいと、うん、人の温かさを感じてほしいとか、こういったことです、うん、でやっぱこの学習で学んだ子どもたちの中にこう積み上がっていくとこの生き方とか、うん、温かい心っていうのは子どもたちの中でこう繰り返すことでつながって深まって、で子どもたちが将来生きていくときに大切なものになるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、地元の好きな子どもたち、まあ、体も心も健康な子どもたちによってこう健康都市草津を盛り上げていってほしいな、はい、そんな願いを持っています。
はい、ありがとうございます、ね、本当に草津の野菜を、ね、食べて健康になるのはもちろんですけどもね、地域とのつながりを大切にした、ね、学校づくりとても素晴らしいと思います。ありがとうございました。ではここでちょっとブレイクということでこんな曲をおかけしたいと思います。草津市の花青花イメージソング青花、歌は銀ララです。
さて、草津市ではこのベジ草を購入してもらう取り組みとしまして、次世代マルシェというイベントがあるとお伺いしておりますけれども、棚橋さん、どのようなイベントなんでしょうか。
はい、次世代マルシェとはですね、はい、例年湖南農業高校の生徒さんであったり、青年農業者クラブの若手農家さんが市役所の庁舎で実施している直売会のことで、新鮮な野菜であったり珍しい野菜がお手軽な価格で販売される大人気のイベントとなっております。
はい、
で残念ながらですね、今年度につきましては新型コロナウイルス感染症の影響によりですね、市役所での開催が難しくなっているんですけれども、開催場所であったり販売方法を変えての実施ができないか今検討しているところでございます。
本当にね、湖南農業高校のお野菜、私も食べたことがあるんですけどもね、一生懸命作られた、ね、お野菜でとても美味しいですけれども、今後のね、この次世代マルシェ、別な形での販売を期待したいと思いますけれども、この次世代マルシェ以外で、ベジ草というのはどこで買い求めたらいいんでしょう。梅原さん、お願いいたします。
はい、草津市で作られた野菜につきましては、
はい、
JA 草津市さんの、草津青花館であったり、道の駅草津のほかですね、先ほどちょっとお話出ました湖南農業高校の方の農産物販売会などで直売をされています。また大津や京都の市場を通じて、市内のスーパーにも出荷されていまして、一度皆さんスーパーに行かれた際には、私もスーパーに行った時はいつも産地をよく見るようにはしているんですけれども、はい、その時にちょっと草津市産地を見かけると、ちょっとラッキーというか、こんなところにあるんやっていうような感じにもなりますので、ぜひ皆さんも一応ちょっと産地を気にして見ていただけるとありがたいかなというふうに思っています。
これからは食欲の秋でもありますので、ぜひとも草津の野菜をたくさん食べていただきたいと思います。今ね、野菜のお話を中心にしましたけども、その野菜を加工したドレッシングなんかもね、最近ね、草津でもね出ておりますのでね。
そうですね、
はい、
JA 草津市さんの方で、そういったブランド野菜を使ったドレッシングを、生産っていうか作られたりしていますので、
はい、そういったね、ものも加工品もたくさんありますので、また、ぜひ手に取っていただきたいと思いますね。このベジ草について草津市のホームページにも紹介しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。では梅原さん、お問い合わせ先を教えていただけますか。
はい、ベジ草であったり、ベジ草一般のことについてや、販売に関する問い合わせなんですけれども、はい、草津市の農林水産課や JA 草津市の、青花館の方で、直売の方をしていますので、そちらの方に問い合わせていただければお答えいただけるかなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今月は野菜で健康なまちづくりというテーマで、草津の野菜事情、また草津のお野菜ベジ草にかかる取り組みについてお話を伺ってまいりました。草津市農林水産課の梅原良平さん、棚橋智春さん、そして渋川小学校の教諭中村大輔さんをお迎えしてお話を伺いました。梅原さん、棚橋さん、中村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではエンディングに旅丸健康体操をお送りしていきましょう。では梅原さん、この旅丸健康体操についてのご説明をお願いいたします。
はい、旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸と一緒に楽しく体操をして健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、製造元の株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力により作られました。また体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手を少年時代に指導するなど、スポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんにご監修いただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。もっとたくさんの方にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただきました。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、 体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めて聞くという方はまず曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操をしましょう。
ありがとうございました。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。